耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。自分で本を出版したい人っていますか？リスナーさんの中にもですね、本を出された方がいるんですよね。今回の配信聞いてくれているでしょうか？僕自身はですね、結構出版業界に近い位置に、皆さんよりもいると思うんですけど、著者さんにね、会ったり、編集者の方に会ったり、また出版社の販売担当の方なんかにもね、会ったりするんですけれども、そんな僕でさえ、本を出すのって大変なんだろうなっていう敷居の高さを感じているんです。ですがですね、もし仮にこれを聞いているあなたが、自分で本を出したいなとわずかでも夢を持っているならば、今回紹介する本はその夢の大きな架け橋となると思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、峰田千代美新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております吉田博史著、本を出したい人の教科書という本です。まずは著者のご紹介。吉田博史さん、1960年生まれ、通称出版業界のジャイアン。ジャイアン。これがですね、通称って本当に公式プロフィールに書いてあるんですけど、やばい、今日インタビューブッキングしちゃったんですけど、どんな人が来るんでしょう。皆さん、乞うご期待です。さて、プロフィールの続きですが、童話作家であり、出版業界に30年間携わり、1600冊の本の出版に関わってきた出版プロデューサーでもあります。今回の本はですね、そんな吉田さんの出版プロデューサーとしてのノウハウがギュッと詰まった一冊です。内容としては本当にタイトル通りなんですけども、本を出したい人の教科書です。少し補足をするならば、これから初めてビジネス書を書く人と、すでにビジネス書を出していてもう一冊書きたい人、その両方に実用的に役立つ一冊となっています。で、中に書かれているのはですね、本を書く準備とか、ネタの集め方、テーマ選びや文章の書き方、読者ターゲットの選定や作品の売り込み方など、ノウハウ的な知識の他に、良い本とは何か、売れる本とは何か、そもそも出版とは、本とは何なのか、そういったね、吉田さんの体験に基づいた理念、理想も述べられています。さらに、あなたの中に眠る作家性に気づかせてくれる内容や、著名な作家の持つ魅力や習慣など、出版業界における自己啓発的な記述もあって、ビジネス書のファンならば一度は夢見るであろう、自分も本を書いてみたいという夢を本当に叶えてくれる、その手助けとなってくれる一冊です。今回著者の吉田さんをですね、スタジオにお招きしてその魅力に迫ってみました。というわけでジャイアンが参ります。こちらの音声どうぞ。では改めてご紹介いたします。著者の吉田博史さんです。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。早速なんですけれども、はい、変な質問からで恐縮なんですが、はい、出版業界のジャイアンと呼ばれているそうで、
はい、
今日お会いして、あ、確かに大柄な方だなと思ったんですけど、はい、でもジャイアンというと、はい、なんかお前のものは俺のもの、はい、俺のものは俺のものっていう、なんかいわゆるジャイアニズムという乱暴なイメージが強いんですけども、はい、本を読んでいる限り吉田さんすごい優しそうな方に思えるんです
が、 ありがとうございます。はい、一見すると私はちょっと怪しいとかですね、
はい、
うさんくさい、近寄りがたいと言われるんですけども、3年前に本田健さんが出版業界のジャイアンと名前をつけてもらいまして、
はい、
それから今ジャイアンブランディングをやってますけども、
ジャイアンブランディング、
はい、で今のお話の中にあったジャイアンのモットーはですね、人のものは俺のもの、俺のものは俺のものなんですけども、
はい、
これは私は今出版の世界で使ってるんですが、出版プロデューサーという形で著者さんの、作家さんの本作りをするときに、本作りってすごく大変なんですね、
はい、
著者が一生懸命悩んで苦しんで原稿を書いたり、出版社に売り込んで、採用されなくて落ち込んだり、そういうのを全部ジャイアンがやりますよ、著者の苦しみや悲しみや辛さも全部ジャイアンが引き受けますよ、それから本が出たときの喜び、出版記念パーティーやってみんなから、スタンディングオベーションでいい本出したねってみんなから祝福される、その喜びもジャイアンが一緒に共有しますよっていうことで今本作りをやらせていただいてます。
あ、劇場版の方のジャイアンみたいな。
そうまさにそうなんです。映画のジャイアンなんですね。
なるほどね、
はい、
で今出版プロデューサーというお話があったんですけども、はい、吉田さんの職業がその出版プロデューサーということで、
はい、
一般にはあんまり知られてないと思うんですけど、どんなお仕事なんでしょ
う。そうですね、多分私が日本で一番最初に出版プロデューサーを名乗ったんですけど、今から30年前です、日本中にある作家さん、素晴らしい企画と、素晴らしい作家を日本中の出版社に紹介しようということで、本を、売り込む仕事を始めました。これが出版プロデュースっていう仕事で、
なるほど、
現在私がお付き合いしている会社、 日本の出版社500社、編集者はもうダイレクトに社長さんのアドレスを知っている方が1500人、そこに、この本はどこの出版社に持ち込んだらいいか、どの出版社の誰に持ち込んだらいいかまで考えて本を売り込んでいます。これが出版プロデューサーとしてのお仕事です。
なるほど。30年間で1600冊 の、 その出版に関わってきたと、はい、本の方で読ませていただいたんですけども、まあ、その、まあ、30年関わってきて、はい、いろいろとその経験がこの本の中で凝縮されてますよね、
はい。
で、まあ、本を出すためにみたいな内容が書かれていたんですけど、ちょっと僕が今日気になったところが、
はい、
出版社の方と出版プロデューサーである吉田さんの考えがちょっと違うところがあるんだという。
はい、そうですね。
例えばその出版社はその本を売れるか売れないかとか、
はい、
この作家いけるかいけないかっていった判断基準で見るんですけど、吉田さんは違うんですよね。
違いますね。出版社の見る基準は一つです。本が売れるか、それだけです。だからこの本の著者は誰か、
うんうん、
読者は誰かっていうのをしつこく聞いてくるんです、
うんうん、
だから出版社はよく読者ターゲットは誰かっていう、読者対象は誰かって聞いてきますけども、
はい、
それはやっぱりこの本がどこの本屋さんのどのコーナー棚に並ぶか、そこまでを考えて本が売れるという視点で聞いてきます、
はい、
でまた有名な作家さんの本が売れるので、
はい、
著者の実績とかこだわります、
うんうん、
で出版プロデューサーは違うんです。
ほう、
その方が体験してるか、
体験、
他の人にはない体験、オリジナルな体験をしてるか、
はい、
それから最後まで本が書けるか、
はい、
要するに書けるかっていう視点で見ます。まあ、そこはもう根本的に違いますね。
まあ、最後まで本書けるかっておっしゃいましたけど、はい、それはなんか根性論とかそういう話ではなく、
違いますね。やっぱり自分が最終的に体験してるかですね。
あ、
実績としてリアルに
本一冊になるだけの、
そう、ノウハウを蓄積してるか積み上げてるかってことで判断します。
なるほど、
はい、売れるかでは判断しません、
はい、他には何かありますか。
あとですね、私がやっぱりプロデュースしてる本はやっぱり書店で売れる、リアルに印税が入ってくる本を作ってるんですけども、
はい、
昔ですね、ある出版社の、まあ、リンダ・パブリッシャーズっていう出版社なんですけど、辛坊、
はい、
社長に言われたことがですね、
はい、
吉田さん売れない本は犯罪なんですって言われてめちゃくちゃ、はい、頭ガツンと叩かれたんですけども、
はい、
そうなんです、出版社はそうなんです、
はい、
でもね、私思うんですけど、
はい、
世の中には売れなくても出す価値のある本もあると思ってるんです。
うん、
まあ、それは私使命本と呼んでるんですけども、
はい、
ある使命を持って生まれてきた本で、例えば難病患者、認定患者が少ない、3000人しかいない、本を出しても300冊しか売れない、でもそういう本でも出さなくちゃいけない、
はい、
それがやっぱり私出版文化だと思ってるんですけども、
うん、
そういう考え方をしないとやっぱり日本の出版は私は衰退していくんじゃないかなというふうに思ってます、
はい、僕も本を読んでいてその内容はすごい共感しました、
はい、ありがとうございます、
ではですね、まあ、本を出したい人の教科書というタイトルなので、
はい、
まあ、つまりこの本を読めば、まあ、本を出す手順がわかるぞと、
はい、
そういう内容なんですけど、実際にですね、ちょっと具体的なノウハウを、著者の吉田さんにいくつか聞いていきたいと思います、はい、まずはですね、これを聞いているリスナーの方、まあ、普通の方だと思うんですけども、
はい、
あなたもビジネス書作家になれると吉田さんは言ってるんですよね、
はい、
これどういうことなんでしょう、
はい、誰もがですね、隠れた才能は一つはあります、ちなみにこの本の、帯文を書いてもらっているのが、
はい、
ベストセラー作家の本田健さんなんですけども、こう書いてあります。あなたの中にもきっと一冊の本が眠っています。これ素晴らしいですよね。
いい、素晴らしいですね。
で、私思うんですけど30冊眠ってます、自分、皆さん一冊じゃないです、30冊のテーマが眠ってます。
30冊、
はい、ですから私が出版コンサルした、著者の方は、
うんうん、
テーマがないんです、見つからないんですと最初言ってるんですけども、
はい、
実際にはヒアリングしていくと、
うんうん、
30個見つかるんです。
あ、
ですから皆さんびっくりします。
本に書かれたんですけど、そういう自分の持っている価値とか、まあ、自分の中に眠ってる本って、
はいはい、
自分では見つけられないっておっしゃいますよね。
そうなんです。なぜ見つけられないかというとですね、私たちは常に主観で生きているんです。自分自身のことは自分が一番わからないんです。
なるほど、
はい、
あと結構生きてて自分に簡単にできることは他の人にも簡単にできるって思ったりしますよね。
全くそうです、そうです。で、実は自分で簡単にできることは他の人はなかなかできなかったりするんです、
うんうん、
それが USP と言います、
はい、
USP というのはですね、ユニークセリングプロポジションのことなんですけども、
はい、
要するに自分自身の売り強み、他の人にはない売り強みのことなんですけども、
うんうんうん、
これを、本を作る過程でですね、深く深く探していきます。
はい、そうですね。例えばその吉田さんだったら、まあ、30年間出版に携わってて1600冊の出版に関わってきたっていうのが USP ですし、
はい、
また逆張りで最近よくあるのが、これは架空ですけども、はい、まあ、日本一遅刻するサラリーマンとか。
そうなんです。実はですね、 この本の中では実はたった一つそれ書いてないんですけども、はい、自分の欠点も本にしたときには、はい、長所に裏返っちゃうんです。
欠点が裏返る。
ですから欠点で本を書くこともできるんです。
ああ、はい、それはなんか僕もだか書けそうな気がしてきたぞ、はい、自分の欠点を見つければいいんですもんね。
そうですそうです。この本の中でですね、うんうん、クレーム対応係やってたおじさんの話が出てくるんですけども、
はい、
20年近くクレーム対応やってて自分の仕事に誇りが持てなかったんですよね、
うんうん、
ところがその本を書いたんです、うん、社長出せっていう本が出まして、
はいはい、
宝島さんですね、はい、60万部ぐらい売れたんです。
読みましたそれ、
はい、著者さんには印税がやっぱり6、7000万入ってきたと思うんですけども、
はい、
自分が今まで価値がなかったと思ってたと思っていたのが他の人に とっては最大の価値があったっていう、そういう話も載っています。
なるほど、ではそろそろまとめに入ろうと思うんですけど、はい、この本、まあ、本を出したい人の教科書ということで今ちょっとそのね一旦垣間見ましたけれども、はい、まあ、どんな方にも本が出せると、まあ、すなわちこの本を読んだら、はい、本が出せるようになるんでしょうか。
出せるようになると思います。私が、30年間、1600冊出版を手伝いしてきた中のノウハウがかなり凝縮されてますので、
うんうん、
例えば、まあ、集中時間とかですね、
はい、
本を書く環境の整え方とかテーマの見つけ方とかですね、
うんうんうん、
あと情報収集の仕方、取材の仕方、これはどんな本でも応用できる内容が全部詰まってますので、
はい、
誰でもこの本を読めば書けるようになると思います。まあ、極端な話、この本読んで書けなかったらもう一生書けませんよと言ってもいいくらいだと思ってます。
最後の砦と、
はいはい、
なるほど、ありがとうございます、
はい、
というわけでございまして、著者の吉田博さんでした。どうも今日はありがとうございました、
はい、今日はありがとうございました。
では書籍情報です。本を出したい人の教科書、吉田博著、講談社より税別1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、今回紹介した本いかがだったでしょうか。いや本当にですね、自分で本を出してみたい、書いてみたいなっていう人はまさに教科書なのでぜひ読むことをお勧めします。でね、今回これ聞いててですね、僕言いそびれちゃったんですけど、聞いててとは言うけど俺には無理だよって思った人いませんか。そういう人ね、いくつかハードルに引っかかってると思うんです。僕の場合はこの本読んで、とは言っても出版社に持ち込むの怖いな、企画書って書けんのかなってのがあったんですけど、この本の中に解決策書いてあるんですよ。吉田さんそこまで読んでるんです。でディレクターにも聞いてみたんです。本を出すとしたら何でつまずくと思う？いや自分書けるかどうか分かんないですね、書ききれんのかなって。非常に正直でよろしいんですけど、その解決策も本の中に書いてあります。というわけで、自分は本を出したいんだけども出せるわけがないと思ってる人はですね、本当に出せるよってこの本には書いてますから読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。